プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンナール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー粕谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日、11日、21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
まあね、うん、年明けて少し経ちまして、
はいはい、
落ち着いた日々、うんうん、僕は毎日、うん、心穏やかに、うん、雑草をむしり、うん、釣りをし、
うん、釣りもしたの、
花を植え替えたりして、
そんなことやってんだ、
で、うん、人ん家を移転させたりして、あっちに引っ越してもらえないかなっつって、
じゃあどういう
1万ベル
地面下
1万ベル払うからよ、あっちに引っ越してくれ
る。ベルってなんだよ、ベルってなんだ、
いいよって、住民もいいよって、
あるんだ、すげえ、
そんな
住民
騙されてるよ、
ベルでって。
最近さ、ホテルが建ったからさ、
ホテル建ったんだ、
ホテル建ったんだって遊びに行ったらさ、客室作るの手伝ってくれたねみたいな感じで、
できてねえじゃねえか
よ、
案件を請け負う、
できてねえじゃねえかよホテル、
いいよっつって、僕も
安請け
手伝ってあげてもいいよっ
つって、マルチな活動するわ、
そうやってね、僕の島をね、
島
作り直して、
やばいやばいやばいやばい、そういう、あ、やばいやばいやばい、そういう
職
場
だ、はあ、島を荒らすんじゃねえっつって、
地面だ、地面の人だ、うわ、怖っ、
そう
か、土地転がしてる人だ、怖っ怖っ怖
っ、2人楽しそうだな、その乗りっぱなし、
分かってんだよもう、何のことだかよ、
乗りっぱなし楽しそうだな、
なんで突っ込まなきゃいけないの、オチをつけ始めたのお前で、オチつけるの君でしょうか、
誰もオチがあるような話をしてないだろ
う、まあそうだね、
僕が普通に話し始めたら一気に乗り始めたから、そっちで行くんだって思って、
いやだってさ、どれの話とかしてないで話してるんだからさ、これはもうだってもう勘違い系でしょ、欲しいのは
何の話だって来るかと思ったら、わっわっって、
そうそうそう、
わっって言い始めたから、
そうそうそう、いやだから
それ楽しい、楽しいな、楽しいなと思って、
ね、動物の森がね、
楽しいなと思って、集まり動物の森、うん、
集まってきたの ね、
アップデートされて、スイッチ2版のアップデートと合わせてってやつだよね、
そう、スイッチ2エディションの発売と合わせて、もともとの集まり動物の森のアップデート 3.0 が来たわけですよ、で、まあ楽しいし、実際ね、もうなんかないかなっていう僕の心の揺らぎに、あつ森はいつもそっと月に寄り添ってくれるんだよ。
そうね、仕事を与えてくれるから。
マジでそうなんだよ。仕事がなくてとかっていう話じゃなくて、始まりがね、もう2020年コロナで、マジ緊急事態宣言だった時に、どうしようもない、どうしようもない僕を支えてくれたのはあつ森でした。
もう結構みんないろんな人そうだったと思う、あの頃
で、なんやかんやあって、もう全てが嫌になって、あーってなってた2023年、22年あたりの、そのバージョン2のアップデートの時にも、そっと寄り添ってくれたんですよ。
そう考えると長いね、もう、
もう6年目になってますね。
そうだね、
で、すごい穏やかだから、まあまあまあ、日々ね、考えたくないことからは逃げていようかなって、
そんなことはないだろ、
思いながら、
そんなことはないだろ、
自分の感性の維持とかも兼ねて、僕はテレビアニメやテレビドラマは、好きだし、見ておかないと、僕のメンテナンスとして悪いから、 と思って見てたりするわけです。
うん、
今期はね、またいろいろ面白いものがあるんだけど、
うんうん、
真夜中ハートチューンがすごく面白い。
あ、
真夜中ハートチューン。
その、高校の放送部が舞台のね。
また。
ガチガチの、
うん、
学園ラブコメなんです。まあ、描かれてるのはしょうもないんだけど、しょうもないんだけど、そのヒロイン4人がね、
あ、4人もいるのね。
そうそうそう。
声の仕事がしていきたいんだって言っている4人で、
うん、
アナウンサーと、歌手と、VTuber と、声優なの。で、それぞれが声の仕事をやりたいんだって言いながら、青春を過ごしているわけ。
うんうん、
で、主人公が、もう、とんでもなくコメディコメディした、突拍子もないやつなの。
うん、お
ー。主人公の情報まで知らないな、そうなんだ。
そう。まあ、メインのね、うん、男子。はい、
ああ。
もうしょうもない男子。
はあ、
しょうもない。
コメディでしかないの、本当に。
あ、そうなのね。
うん。だちょこちょこ、その、現代の声優志望だったり、アナウンサー志望、歌手志望、その VTuber としてやっていきたいとか、いろいろな情報としてはちょこちょこ挟まってるんだけど、基本的には、ヘラヘラ笑いながら見られるわけですよ。
はいはいはい。
だけど、
だから、で、その、一つのジャンルだよね、その少年漫画での恋愛もの。
学園ラブコメだから。
そうそうそう。
もう王道中の王道なんですよ。で、テーマにしてるのがその声の仕事に憧れる少女たち。で、ある目的を持って、その少女たちと関わることを決めた主人公。まあね、もう、ここまで来たからかな。多分、5年前、10年前は、自分だったらっていう、感情移入込みで、見てたと思うの。
うん、
もう今はさすがに、学園ラブコメに移入できないおじさんも無理。
もう、そう。それはそう、それはそう。
なんせ世の中でさ、うん、もうその、ハイティーンの方々が出てきた中でさ、ああ、自分の子供でとしてもおかしくないぐらいの年の差なんだって思って、
うん、
もうさすがに冗談でもさ、その、18歳の成人からだったら付き合えるみたいなこと言えないわけ。もう、無理。
もうあかんって、ね。ダメだって。
あかんじゃないんだよ。無理なんだよ。
無理、無理、そうそうそう、無理、無理。
相手がすごい好きで、
うん、
すごい好きで、もう結婚してください。私18歳になったんでって言ってくれたら嬉しいから、泣くはないけど。でも、
まあまあまあ、
でも、
うんなるほどね、
そうじゃなきゃ、
うん
こっちから好きにもうなれないの。
まあ確かにね。
なれない。それはもう世の中が、世の中から見ておかしいと思われるからっていう自分のその何、こう、体裁とかを気にするところじゃなくて、無理よ。こっちから好きになっていこうというのは、っていうのがあるからさ。だからまああえて言うんだったら、その、出てくる担任の先生ぐらいだよね。移入するんだったら。
ああ、ね、ちょうど、どね、まあ、ちょうど、
そうまあ、年齢感っていうか。
それでも多分ちょっと下
ね。立場とかね。もうそもそも、その、触れてはいけないって、無理ってなってるポジションと、その先生のポジションっていうのが、まあ、一致するよね。う
ん、ああ、その、
う
ん、聖職者としてのモラルの話まで行くとは思わなかった。ただの年齢の話だったからね。
見守りポジションみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。見守りポジションぐらいになるような、素直に。
うん。そうね。
うん。ちょっと前だったら、見守りポジションにならなきゃいけないぐらいだな。でも、まだまだこう、感情移入できちゃうけど、だったんだけど、もう、それも割り切れた2026年かもしれない。
うん。
まあ、ちょっと前からね、うすうすは感じてたけど、自分の中で、決まった。
うんうん。いや、いいと思うよ。
無理なもんは無理よ、
う
ん、
そうそうそう。これはね、年取ったんじゃなくて、アップデートされたんだよ、ちゃんと。
そう。あと、その、客観視もできたってことだよね。
そうそうそうそう。
自分って、どうなんだろう。
うん。
って、ちゃんと思えた。自分がやりたい、やりたいからやるんだ、じゃなくて、自分が本当にやろうとしていることってっていうのも見えるようになっている。冷静さも持ちながら、熱い思いもたぎらせて、 これからは歩んでいこうというおじさん おじさん新人です、
うんうん、役者でもさ、役者だとまたちょっと少しだけややこしくなるのが、それでもなお役としては、うん、恋愛をする役があったりするとかね、うん、その自分の主義思想に反してとかね
あったりするから、
そこのねやっぱ難しさはあるんだけれども、
うんうん、そうだね、う
ん、でもなんかやっぱそれはそれで演じがいがあるからね、楽しかったりするんだよね、
うんうん、まあ
いい話聞いたわ。
もっともっとダメな話もしようと思えばできるけど、
うん、おいやだな
今回はふつおたスペシャルと題しまして、あそうだ、ね、皆さんからたくさんメッセージをいただいたんでね、
はい、
どしどし読んでいかないと間に合わないんで、
ね、確かにそうね、う
ん、あでもどしどし読んでいかないと間に合わないと思って超おざなりにやっつけていっちゃうと何にも答えられなくなっちゃうから、
そうだね、
うん、まあ2人はね時間のことは気にせず、
うんうん、
時間を見てるのは僕の仕事だから、
はいはい、
どんどん皆さんからのメールを受け止めてまいりたいと思います。
はい、
参りましょう、
うん、ご紹介いたします。 R ネームエツコさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、私のヒーローマサトモさん、おはこんにちは。ワン、
あれ、
平井さん、おはこんにちは。
アン、
ね、うん、1月5日に再就職先に入社しました。
おはようございます。
在宅勤務なので会社から PC&iPhone が借りられました。
ああ、うんうん、支給されるタイプね、
うんうん、PC の壁紙 &iPhone をプロジェクトマンサイズに。おお、ありがとうございます。
お
まだ研修中なので覚えることが多くて疲れますが、休憩中にカレンダーや壁紙を見て癒されてます。うん、まだまだ寒い日が続きますので、お体にご自愛くださいね。お互い様でございます。ありがとうございます。いや、ありがたいですね。
ありがとうございます。
マジでね、うん、写真を添えてくれてね。
そうね。
だ会社、貸与されている PC のデスクトップ壁紙が、僕らの写真で、
うんうん、
で、会社から貸与されているスマホに、僕らの、キャラクターの、うん、すずりで売っているスマホケース、
あ、スマホケースかこれ、
をかぶせてもらって、
はい、
でその横に卓上カレンダーを飾ってもらって、
はい、ありますね、
まあ、僕らがだから3人ずついますね、
そうですね、計9人、
う
ん、
そうそうそう、
3セットワンサイズ3セット、
そうね、
すごいね、だからすげえな、まあ、めちゃくちゃご利用ありがとうございますと思うし、
うん、ありがとうございます。
で、ああって思ったのよ、
うん、
ありえるわけですよね、このまあ別に在宅勤務じゃなくても社用スマホとかを支給されて、まあ会社仕事はこれのスマホ使ってねって言われることとかも結構あると思うんだけど、さすがにさ、このスマホ自体をいじるのはさ、ちょっと抵抗があるじゃん。
まあまあまあね、そうね、
うん、あとなんかひょんなことでスマホ壁紙を好きな推しにしてたのを会社にバレた時に、うん、大したことじゃないけど社用スマホをお前の推しに壁紙するのどうかなってなるじゃん。
あんな、まあまあまあまあ、
グレーなところではあるとは思うけど、
社用だから、
ね、大したことじゃないんだけど、なんかそのなんかちょっとねってなっちゃうから、スマホ自体はいじれないけど、
うんうん、
スマホカバーを推しのグッズにするっていうのは、
うん、
あ、その方法あるんだ
ね。なるほど、確かに、
ね、
よかったなーっつって、
うんうん、
もっとたくさんね、会社の鍵を受け取るタイプの仕事をされている方だったら、そのキーホルダーがプロジェクトワンサイズのグッズであってもいいし、
うん、
そのもの自体には手を加えられないけどね、我々のすずりで販売しているグッズアイテム活用してもらえると嬉しいね、
うん、
めちゃくちゃ最初に売れたのがね、ランチトートだったんだよ。
そうなんだ、
うん、パパパって売れて、
うん、
ありがたかったから、多分その会社とか学校とかにお弁当を持っていく時とかに、
うんうん、
ランチトートを僕らのあのイラストが入っているものに入れてね、
うん、
お弁当持ち運びしてくれてるのかなって思うよね。
デザートにあんこも入れてね。
そうね、
まあ、そういう人もいるよね。ね、
うん、そうね。
急に挟み込むな。
うん、
でも、ランチトートって確かにさ、その、じゃあ、ちょっとなんかどっかで見つけるかって言っても、なんか、こう、ピンと、どこにあるってお店、あんまピンとこなかったりするけれども、
うん、
こうやって情報が入ってきた時に、あ、ちょうどいいじゃんっていうので買えるところあるかもしれないね。
うん、ね、
うん。
本当だよ。
うん。
だから、どうぞ、ごひいきに。
はい、ごひいきにお願いします。
続いても参りましょう。
はい。ネーム、ぴょりさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤さん、かすやさん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ
ん。初めてメールを送りいたします。
ありがとうございます。
はじめまして。
1ヶ月ほど前のポッドキャストにて、同担拒否についてお話しされていたのが非常に興味深かったです。
話しましたね。
うん、というのも、私が界隈によっては同担拒否気味の人間だからです、
うん。
なるほどね。私個人の話になるのですが、自分がなぜ同担が得意じゃないんだろうと考えた結果の一番の答えは、同担と関わると、私みたいな人間が押していいのだろうかと病むから。
ああ、
なるほどね。
同じものを推してる人間として私なんてってちょっと髭が入っちゃうっていうね。
元より自己否定が強い人間なのですが、他者と関わるとすぐに比較をしてしまいます。考え方の癖を変えるのが一番だと思いつつも、そもそも同担と関わらなければ病むことがないので、その選択を取ってしまいます。
なるほど。関わらないようにするという。
そうね。
拒否ってるわけじゃなさそうだけど、
うん、そうそうそう。
距離を置いてるんだね、同担とね。
ただ、大きい理由がそれというだけで他にもいろいろあり、自分の好きを他人にさらけ出すのが苦手な性分であることも関わってるのかなとか、特に自分の好きなコンテンツを他人がどう思ってるのかは興味ないからなとか、いろいろと自己分析しています。
なるほど、うんうんうん。自分が近寄らないようにしているし、
うん、
割と近寄ってこないように距離を取っているっていうのもあるんだね。
他人がどう思ってるかも別にいいみたいな。
うん、
で、とはいえ、好きなものを共有することはとても楽しいコミュニケーションだと思うので、楽しく話したい人を萎縮させないように、同担拒否気味なコンテンツや人はそもそも口に出さないようにしています。うん、ファンレターなどは書いてコンテンツ制作者の方に好きを伝えるようにしています。ありがとうございます、
ね。直接ね、
うん。また個人的には、同担拒否という言葉そのものがまあ強い言葉だよなと思っています。
確かに。
あ、そうね、
うん。関わりのない同担とあえて話したい、ことはないなという、レベル1から同担の存在そのものを認めたくないのレベル100までひっくるめて同担拒否とされているような印象があるので、うん、使いづらい言葉だよなと思っています。ただ中澤さんが、僕ね同担拒否はあまり健康的ではないとおっしゃっていたのも、うん、またその通りだなと我が身を振り返って思いました。個人の考えを長文で失礼いたしました。多分同担拒否のレベルも考えも100人100通りかなとは思います。まあ、本当その通りだよね。
そうね。
同担拒否にグラデーションがあるっていう考え方はね、ちょっと忘れずにいたいね。
そうだね。
あんまり好きじゃないなから、同担は許さないまでいるっていうね。
でもなんかこのグラデーション、その同担拒否っていう、まあね、人間さ、強い言葉をさ、使いたいし、そこにね、うん、こう、批判であったりとか賛同であったりも引っ張られるから、うん、結構その、同担拒否って言葉が立ってるけれども、うん、もっとこう、多分探してみれば柔らかい言葉っていっぱいあると思うから、うん、なんか、ないって言うんだったら、
同担遠慮とか。
あ
同担遠慮。
ああ、なるほどね。
遠慮させてもらいます。
ちょっと、同担遠慮。うん、でも若干柔らかいね。確かにね。
同担遠慮、同担遠慮なんですいません。
いいと思うんだよ、それ、そういうの、うん。
自分が引いていく。だから拒否はさ、こう、跳ね返す。うん、
絶対、うん、絶対触れるなっていう
気持ちがある、
ね。うん、こうインパクト強いからね。
来たら否定するみたいなね、あるけど。同担遠慮はね、ごめんなさいね、すいません、すいませんって。ご配慮願いますみたいな、こちらも配慮するのでご配慮願いますみたいなね、ところからなんかそういうね言葉をね、もうなんか、うん、なんだろう、自分でもう作っちゃってもいいと思うぐらいに、うん、だってただの言葉だからさ、言うなれば、うん、自分に合った言葉を見つければ、う
ん、本当にその時も多分言ったけど、僕はそんなにその同担拒否の感覚が分からなくてさ、もうベースがずっとなんか昔のね、おじさんだから、学校に行っては、昨日あのテレビ見たみたいなことを、周りと話すみたいな育ち方っていうのもあってさ、なんか自分だけが楽しみたいって思うようなことがなかったからさ、同担拒否が分からないではいるんだけどね。
だから好きの部分が違ってたりするっていうのが、一つあるんじゃないかなって僕は思ってて。ここが好きなんです。いや、私はここが好きなんです。いや、こっちの方が好きだよ。いや、こっちが、みたいな。なんかね、ちょっと。
意見、同じものなんだけど、うん、意見の相違みたいなのがあったりしてね。
で、なんかあんまりこう、 近くに寄りすぎちゃうと、なんだよなんだよみたいな感じで、まあ、マウントの取り合いではないけれども、ここの方が私はいい。いや、でも私はこっちがいいみたいな、ちょっといざこざになってしまいそうな感じがしちゃうのかなとも。
まあ、それで言うとさ、うん、その、昔ほど最近のヒーローものとかって、明確じゃないじゃん。だからさ、
まあ、悪の存在だったりとかね、悪の定義だった
り、悪側にも、うん、いろんなバックボーンがあったりして、
うん、
悪側のキャラクターたちの思いにすごく共感するところとかがあったりして、うん、そっちにすごく思いがこもっていくんだよなみたいな人と、
うん、
ヒーロー絶対の人は同じものを見てたとしても全然真逆の考え方になるみたいなね。
本当すごいよ。もう仮面ライダー一つとっても、全然変わる。人の好きなもの全然変わるし、僕も話をしてて、同じ仮面ライダー好きでも、あ、これが好きな人とはちょっと話し合わないかもな、みたいなのあるし、っていうね。そういう意味で僕もその、同担、遠慮。言わないけれども、話は聞くけれども、
うん、
賛同はしないとかね。出てきたりはする。
だから、うん、自分はこっちですって言っちゃうと、またそこで角が立っちゃうから、あんまりこう、荒げないように、ちょっと、控えようみたいな。
同担美会な。
同担美会、それも、ね。
同担美会してな。
同担美会。
ちょっと、すいません。うん、
あとね、そう、この間、これの話を、先月か、先月これの話を、その、同担拒否の話をした後に、
うん、
僕、X に、もうちょっと解像度を、
書いてた、書いてた。
ディティール深められるかもって話をしたと思うんだけども、うん、でもこの機会だからちょっと話そうと思うんだけど、
うん、
同担拒否で、こう、自分の苦しい感情が生まれるもう一個って、
うん、
他にもある中の一つって、本当は、コミュニケーションとして共有したり、私これ好きなんですって、っていうのが、向いてないんだけれども、なんかその、周りの流れであったりとか、その、交友関係のな、交流の中で、こう、話さなきゃいけなくなったとか、あと、自分はもっとコミュニケーションを取れた方がいいんだって頑張って、その、私これが好きなんですって話したんだけれども、実は、自分だけのものにしたいから、向いてなくって、で、やってる間に、どんどんどんどん、こんなことを言いたいわけじゃないんだけどな、こんな風に思ってるわけじゃないんだけどな、って言って苦しくなっていく。タイプの同担拒否。
ああ。
っていうのはあると思う。自分に向いてないことしちゃったがために、その同担拒否の部分が強く出るようになっちゃった。本当は、自分だけの宝物にしたいのに、人に話しかけられたり、でもこれにコミュニケーションしないといけないんだよな、って思って頑張っちゃった。
ああ、確かになんか。
別に悪いこと言われてない
の。押しバレみたいなのあるよね。うん、なんか、その、黙って自分で好きでいたかっただけなのに、うん、あ、これ好きなのとかって言って言われると、ああ、
うん、みたいな。そうなのって、うん。これだってさ、これだってさ、これだってさって、ほん、向こうはすげえ友達としてさ、うん、仲間に見つけてくれた人として。
そう、同じもの好きなんだって思って、
う
ん、シンパシーで来るんだけど、ね。
全然悪いことも言ってないし、マウントも取ってもいないんだけれども、うん、なんか苦しくなってくっていう。
ああ、うん、だからもうちょっと、私とこの話しないでっていうところまでこじれちゃう。
なっちゃう、そう。
あ
っていうのはもあるんじゃないかなと思って、種類として。
あ、その解釈もあり得るね。わ、
うん、
かるわ。
そう。だから、まあそういう意味では、その、すげえ、ぴょりさんは結構自分のことちゃんと掘り下げて見てるから、
うん、
多分大丈夫だと思うんだけれども。
う
ん、
そうだね、うん。一応このメールは完結はしてたからね。
うんうんうんうん、
だからそのグラデーションのどこにいるのかも自分で把握しながら、自分らしいやり方をやっていこう、うん、みたいな話だよね。
うん、
だから、その、もしも、この自分の掘り下げが、もうちょっと、なんで自分は同担拒否しちゃうんだろうっていうので悩んでる人がいるんだったら、もう一個、その、自分は拒否したいんじゃなくって、自分の中で大切にしたいだけで、それを広げちゃったからかなっていうのも、なんか、こう、一つ考えとして、ね、入れといてもいいかもしれないですね。
あ、そうね。
自分の掘り下げに。
自分の中で大切にしてたいのと、うん、誰かと共有したいのが、ちょっと、向きが違くて、一緒にやろうとすると無理が出ちゃうっていうね。
うん、
そういうのはあるかもしれないね。
うん。
うん。
ね、まあ推し活はね本当健康のためにやるものだから、
うんうん、まああとね同担拒否するやつ嫌いとも言い切れないなっていうところも学んでいこうとは思うよ。
ああそうね、
うん、同担拒否側もちょっとなんかいろいろあるのかもしれないから、うん、そうそう、なぜ同担拒否をしているのかっていうのも考えたら何か向こう側がありそうだから、
そうそうそうそう、ね、だからまあ、うん、まず思うのは自由だし、うん、でもそれで他者を攻撃してはいけないし、
攻撃は良くない、うん、そうそう、同担攻撃は良くないよ、
うん、
うん、
悪意じゃなくて、
拒否してるだけならともかく同担攻撃は良くない、
うん、悪意だけじゃなくて善意も正義心も攻撃に使ったらダメだからね、う
ん、
っていう、
どんどん同担を使った四文字熟語を作ってい
っそね、いっそたくさん作っていいと思う、うん、
このレベルごとの同担なんちゃらっていう四字熟語を使い分けていきたいところです、
ね、まあそれも別にルール決めなくってね、自分なりのでいいからね、うん、そうそう、
でも僕らプロジェクトワンサイズはね、みんなに同担歓迎してほしいと思ってるから、
そう、同担いらっしゃい、
リスナーの皆さん、うん、一緒に楽しんでね、
ぜひコミュニケーション取ってください、ね、
続いても参りましょう、
はい、Rネームリンゴさんです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
アポーかもしれない、これ絵文字1文字だからよ、
アポーさん、アポーさん、
絵文字さんですリンゴさんだと思うけど、
笠谷さん、平井さん、中澤さん、おはこんばんにちは、
ワン、
はい、犬の絵文字が書いてあるから、
ね、あ、本当だ、1じゃなくて犬なんだ、
う
ん、
そう、はい、近日会社の偉い人たちとの飲み会に参加することになり、緊張を紛らわすために勢いでメールを送らせていただきます、
どうぞ、
お疲れ様です、うん、社会人2年目の頃初めて会社の飲み会に参加した際、上座下座もわからなかった二十歳そこそこの私は意地悪な上司にわざと上座に座らされました。そして後からお前上座下座もわかんないのかっこわらとみんなの前でバカにされてしまい、それ以来会社の飲み会が少し苦手になりました。マジふざけんな。マジふざけんな、うん、その会社はとっくに辞め正解、今は全く違う会社で、社会人10年目を迎えています、信頼できる先輩もいることから久しぶりに飲み会というものに参加してこようと思います、うん、飲み会は20日なのでこの配信が始まる頃にはもう帰宅しているはずですが、果たして私は無事に飲み会を終えラジオを聞けているのでしょうか。取り留めのないメールですみません、大丈夫です、2026年も3人のご活躍を応援できたら嬉しいです、ことよろ、ことよろ、
ことよろです、
いやもう、
ラジオ聞いてる、
聞いてる、無事でいてね、
無事で
いやマジはぁ、
まあね、これはちょっとね、まあ10年ぐらい前か、まあ、
10年ぐらい、10年以上前の話ですね、まあね、
往々にしてね、そういうのはね、
まだそんなね、まだ化石がね生きていられた頃ですよ本当に、
なかなかね、そんなね、トラウマ的なね。
だね。
おこですよ、おこ。
まあね。いるよ、現代でも。
まあ、いるはいるよ。
いるよ。
だからもう化石だから、そんなやつは。
うん、でも化石でももうそこにいられちゃったらさ、しかも上司だからさ。
じゃあもうね、化石だと思って聞きゃいいの。それだけでいい。別に。話すのをやめ、
聞いてたらこの人傷ついちゃうね。だってその上司だからってさ、うん、まあもう今はやめてるけど、上司の言われた通りにさ、二十歳そこそこでさ、言うこと聞いたらさ、うん、はめられたわけだろ。
そうだね。なんてやつだ。
許せないな、
うん、いや、そう、許せない、許せない。もうね。
許せないな。
まあ今でもそういうの、
落とし鼻に突っ込んでやりたいな。
あれ攻撃したらダメなんだって、
う
ん。
私の方が上座に座らせていただいたんで、下座、言うことを聞けよ、つって、
はい。お酒。
じゃあ、鼻にさ、この枝豆をさ、つって。あ、でも、その鼻に枝豆を入れると汚いから、中身は食うから、中身出した枝豆の鞘をさ、ほら、鼻にさ、
痛い痛い痛い。
不思議不思議不思議っての
お前、下座なんだろ、私を上座に座らせたんだろ
あ、でも、でもよ、残念ながら上座に座った以上、それパワハラになっちゃうんだな。パワハラになっちゃうんだ。
逆にうまい。
ダメなんだ。
うまい返しがね。
もうその何でもね、うん、攻撃したらダメなんですよ、本当に。マジでね、うん。
そいつにパワハラだって言われたら、お前がしたことは何なんだっつって。
そうそうそうそう。でも、ダメなんだよ。報復したらダメなんだ、
う
ん、
そうなの、ね。だから生きづらいよね、みんなね。
生きづらいよね。だからもう、
やられたもん存なんだよ、
う
ん。
マジでね、本当それはそうなんだよ。でも、今はね、やられたらね、ちゃんと叱るべきところに訴えてやり返すことはできるんで、うん、直接攻撃しなくても、うんね。それもしかも後腐れなく気持ちよく仕返しできるんで、うんはい、ちゃんと頼るところに頼った方が、うんうん
そうですね、
ぜひご活用くださいって感じですけど。
正攻法で排除していきましょう。う
ん、まあでもね、 アッポさん。
言い方、言い方、まあね。
アッポさんはね、久しぶりの飲み会ってことでね、うん、穏やかに楽しくね、過ごしてもらえたらなと思いますし。
そうね、うん。信頼できる、まあ、上司の方もいらっしゃるってことで、
そう
全然そこはもう、うん、ね、なんか安心してね。
そういうしょっぱいやつが未だにいたら、ああ、しょっぱいなって思って、言われた後輩をね、どっかでフォローしてあげたらいいと思います。
うん、
そう。本当にだから今の、うん、飲み会は楽しいだけで行ってよかったって思えたらいいよね。
うん、そうね。
そうそうそう。
祈ってます。
はい。
続いては、
アルネムキヨさんです。
ありがとうございます。
あざす。加瀬さん、中澤さん、こんにちは。
わ
ん。平井さん、こんにちは。あん。寒い日々を笑って温まりたいと思い、張り切ってメール失礼いたします。
イエイ。
以前、新宿駅改札前で友人を待っていた時の話です。
うん、
無差別ナンパ男らしき人がいるなぁと。
おやおや。
いますね。確かに、未だにいますね、うん。視界の片隅に入ってはいたのですが、うん、まあ、こっちには来ないよね。何？こっちにも来んの？と気づいたら私の真横に。
おぉ。
Excuse me. 要点だけかいつまんで言います。タイプです！キラーン！指鳴らし、キラーンって。
おや。ネイティブの人なのかな。
メールの開業絵文字その他もろもろを音で再現しようとしているまさともの努力。よかったよ。
あざ。深くにも漏れてそうな笑いを必死にこらえ、よくこらえましたね。うん、その後、さささっと移動して逃げました。でもなんか悔しさがすごい。
ああ
今でも思い出すたびに、もちろんまあ安全第一ですけれども、あの時なんて返したら面白かったかなと、大喜利を考えるみたいな脳になってしまってます。うん、ね。ワンサイズの皆さんは不意をつかれた面白いエピソードはございますか？すげえ不意をつかれたわ、これ、うん。いつも寄り添いと笑いと癒しの時間をくださるポスラジに感謝しております。体調管理の難しい日々が続いておりますが、お体ご自愛くださいませということで。今不意をつかれてますね。
いや、ほんとね、街中でね、急に話しかけてくる人はほんと怖い。
うん。
そうね。
もう全部怖い。全部怖い。
うん。
僕昔、新宿歌舞伎町あたりを、
うん、
によく行く仕事をしてたんでね。変だな、伝わんねえな。新宿歌舞伎町あたりにライブハウスって結構あって、ね、それらのライブハウスに出入りしてたことが結構あって、
うん、
で、歌舞伎町のあたりを、こう、なんか、まあ、仕事の行き帰りとかで結構歩いてた時に、
うんうん、
あっ！って言われたの。で、わーって思って、歌舞伎町歩いてるし、うんうん、普通にホストっぽい人だったから、なんだって思いながら、スーって黙ってね、うん、なんだって口にはせずにスーって歩いていったら、うん、後ろの方で、俺はあの人雑誌で見たことあるってすごい言われて、びっくりしちゃうからやめてくんねえかな、うん。あーって言わないでくれよ、びっくりしちゃうからよ、
うん、心の中でいいんだよ、そういうのはさ、っていう。いやでも、そういうのを心の中に留まらせずに、口にパッて出すから、ホストっていう仕事が成立してんのかもね。
うんうん、で、その、結局僕はびっくりしちゃったけど、なんか見てくれてありがとうなって僕の場合は思ったしな。うん、だから、すごくね、そういう、突然話しかけられると、とにかく、不意をつかれてびっくりはしちゃうよね。
うん、
怖い思いは、なるべくしない方がいいね。
そうね。
うん、続いても参りましょう。
はい。R ネーム、バンビさんです。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
ワン。
全く仕事に集中できず、このメールを締め切りギリギリで打ち始めている今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？
いかがお過ごしなんだよ。
大変よくわかります。大変よくわかります。もう、仕事に集中できずに、ポチポチとね、余計なことをし始めてたりとかもしています。いきなりですが、皆さんは行列などに並ぶなら何時間なら並んで待つことができますか？なるほど。先日、職場の人たちと待ち時間についての話になりました。待つぐらいなら他にできることがあると5分も待てない人もいれば、テーマパークは並べるけど他は待てない。一人なら無理だけど友達となら 1,2 時間なら待てる。など意見はバラバラでした、うんうんうん。私は墓地でも数人とでも何時間でも待てる方だと思っていて。
すげ
え。とある大型即売会、コミックマーケットなどは、
書いてないじゃないかよ。書いてないじゃないかよ。
濁していたのに。4月から並んで待ってみたり、ご飯屋さんも一人で で2時間くらいは待てちゃいます、う
ん、別に書いてもいいんだけどね、
過去にはアイドルのグッズ購入のために野外で約8時間ほど並んだこともあります。
8時間か、
すごい ね、その時はさすがに友達と2人でしたが、話してると意外と時間があっという間に過ぎて苦ではありませんでした。
うん、
1人の時は音楽やラジオを聞くか空を眺めてることが多いです。わかります。最近は事前予約などで並ばなくても時間になればお店に入れたり購入できることが多いので並ぶことが少なくなってると思いますが、皆さんなら何時間までなら待てますか？テーマパーク、イベントや商品購入などいろいろなシチュエーションはあると思うのですが、過去どれくらいの時間待っていたことがあるか、その時は何をして待っていたかなどのエピソードもあればお話を聞いてみたいですということで、はいはいはい、
待てません僕は、
ね、
僕は待てません、
待てない。
全然待ちたくない。
うん、あ、そう。うん、
ラーメン屋でも待ちたくない。
僕もそうだ
な。あ、まあね。
行列並びたくない。
うん。
やだ。
うん、食事。あ、でも、過去、浅草の亀重さんのどら焼きを買うために、めっちゃ並んだ。
いや、いいね、
うん。
うん。
2、3時間ぐらい並んだ。店の前ずらーって。
二三時間あったら自分でどら焼き作れんじゃん。
いやいやいや、もう、カルジューさんのどら焼きがもう
違う。技術のものよ。どら焼きが食べたいじゃん。
ふわふわのね、美味しいどら焼きがね。
わかるけど。うん、
いや、でも、どうしてもね、食べたかったから、並んで、で、こう、ずっと、その歩道に沿って、ちょっと、ここまで、とりあえずここまでです、みたいな感じで、ちょっと列整理されてて、
うん、
で、
うん、向こうも並ばせ慣れてるからね。
そうそうそうそう。なのでずっと、まあ、浅草だから、まあ、周りの人たちを眺めつつ、まあ、スマホを見つつ、まあ、時間潰して、だけれども、まあまあまあ、そうね、並んだ会話あったな、っていう。
そう、買いがね、ある
よね。そうそうそうそう、う
ん。時間も使い方だったりするしね。待てない。
待てないか。
よし、う
ん。まあ、やっぱね。まあ、そう、さっきも言ったけど、食事だったり、なんか飲食店だったら、ちょっとね、2、3時間待てって言われたら。
飲食店待てないな、確かに。
あ、最近、その、僕、米田コーヒー店をよく利用してるんだけど、順番の、町の、なんだろう、番号
を、
うん、
発行の
整理券出せるんだけど、それを、スマホで読んで、LINE でお知らせしてくれる。
あ、ね、あ、間もなくですよ、みたいな、ね。あ、そうそうそう。あるある。
あれはすごい便利だな。
そうね。
回転寿司とかでもある。
ああ、そうね。
回転寿司と病院がそれぞれ飛び出しちゃいましたけど、
ね。いや、でも多分ね、それぞれが生まれた経緯って、やっぱ、その、この、3、4年の経緯があると思うんだよね。その並ぶことに関する、
はいはいはい、
人が集まることに関する、
あ、まあそうだよ。だから本当にコロナで大きく変わったのの一つではありますよ。なんかずっと一箇所に大人数をまとめておくなというのもあって、
ね、
そう、行列が名物だったところも番号を取ったら一回離れてくれみたいなことをやってたから、
でももう地元の、それこそ病院ってさ、その地元のこう、なんだ、昔からある病院とかってあったりするじゃない、
うんうん、
でも、そういうところすらもアップデートされてるって、整理券式になってたりするから、
うんうんうん、
やっぱなんかこう、うん、そういう逆境に対してどうしたらもっと、うまくやれるようになるかっていう、
うん、
ね、その、もこう、前向きさはやっぱ、ポジティブさはやっぱこう人間として大事にしたいなって、
バージョンアップ。
思うし、うん。でも、まあもう、とりあえずご飯どころは待てねえな。
そうね。
でも、
なかなかね。
でもコミックマーケットも、アニメートガールズフェスティバルも待ったことあるしな。
うん。
魂ネーションズの販売とかも待ったことあるしな、整理券。から、うん。やっぱ欲しいものとかね。
うん。
物の時は結構待てるかもしれない。
それに見合った感じだと、
うん、
まあ、待ってもいいだろう、みたいな、う
ん。でもきついこともあったんだよ。その、靴をね、
うん、
買った時に、買おうとした時に、
はいはい、
一目惚れでね、
うん、
で、ネット通販では、抽選が外れて、で、お店に直接行って、そこで、整理券を受け取って、その整理券で抽選をやって、買えるかどうかみたいなのがあって。
段階を踏まないこと
に。そう。結構朝早くから行動して、結構待ったんだけども、
うん、
で、でも、ギリ、なんか、 そんな多くなくて20人ぐらい並んで、ギリその当選率はそこそこあるなと思ってたんだけれども、うん、見事に外れて、
あらら、
その時はもうね泣くかと思ったね、うん、ダメだった時の悲しみはちょっとあれだよね、本当
ね、当落が、
ね、並々ないね、
ある列はね、
ちょっとだから今はそのアイドルグッズ、さっきのグッズの話もそうだけどさ、うん、昔はさ並んだんだけれども、はい、すいません、ここで売り切れですってやってさ、もう本当にしんどかったと思うんだよね。しんどかったと思うんだよね。しんどかったよ。
実感がこもっていらっしゃる。
それがね、事前予約とかね、事後通販などが生まれてっていうのはやっぱ、ね、ストレスから解放されるコンテンツっていうのが出てきてるのはいいことだな。まあ、ね、それらを管理する人たちはすげえ作業増えてて大変かもしんないけれども、どっちなんだろうね、その、そういうのでストレス溜まってる人たちから攻撃されるリスクと、多少手間を増やしてでも、なるべくストレスから解放してもらうのとって。まあ、いや、どっちもあるのかもしんないんだけど。
どっちもだな。とはいえね、僕は大好きな人と一緒に行ったディズニーとかだったら何時間でも待ちますよ。
ああ、まあそういうことだよな。
はい、うん。続いての普通歌はちょっとカスヤから読ませてもらいますね。R ネームマユミンさんからです。
はい、ありがとうございます。
カスヤさん、マサトモさん、平井さん、おはこんばんにちは。
ワン。
収録ポスカレ様です。
ポスカレ様です。
早速ですが、マサトモさん。
はいはい。
静岡でのイベントのお渡し会の時、ワンサイズの合言葉にお付き合いくださりありがとうございました。
はい、恐れ入ります。
一生の思い出になりました。
はい。
記憶力霞の正智さんなので、
失礼。
実はカンペを用意していったのですが、はいはい、お渡し会の時にカバンから何かを取り出そうとしたら怪しい人に認定されてしまうので、さすがに諦めました。
そうね、その通りや。
その時のやりとりはこんな感じだったと思います。
はい、行きましょう。
いざお渡し会が始まり、はい、合言葉初挑戦の時がやってきました。
はい、
ブロマイドを受け取った後、ドキドキしながら、パーカーのイラストを指差し、
はいはいはいはい、
ダミヘ顔と勢いをつけて言うと、まさともさんは一瞬戸惑って、ありがとうございます。
そう
普通な対応、反応。
私の中では違う、うん。
そうそうそう。
一瞬の沈黙。でも、お渡し会の時間には限りがある。うん、慌てて、ヒーローマスクと、こそっとお伝えしたのは秘密ですが、なんとか、ヒーローマスクと言っていただくことができました。
はいはいはい。おおよそ合っています。おおよそ合っています。
第2部の後の2回目は、ちょっと手の振りもつけていただき、完璧でした。すごく気持ちよく決まりましたね。
うん
ありがとうございました。感謝申し上げます。
恐れ入ります。
まさともさんはいかがでしたでしょうか。
はいはいはい。
お互いに恥ずかしさも徐々に軽減されると思いますので、これからもワンサイズの布教活動の一環として、ことあるごとにお付き合いいただきたいのですが、可能なのでしょうか。
布教になってんのかな。
ご無理でしたら、今回が本当に一生の思い出になりますので、大切にしようと思います。それからトーク中に、プロジェクトワンサイズとカスヤさんのお名前が出てきた時は気持ちが上がりました。は
い、おや。
まさかのタイミングだったのでびっくりでしたが、新規の方に興味を持っていただけたら嬉しいですね。登録者数増やしていきましょう。
はい。ね。
うん、まずさ、
うん、
その、なんでヒーローマスクを即答できないんだよ。
いや、もうさ、マジでさ、
そんな。
仕事モード、完全に仕事モードなのよ。やっぱね、なんかね、ワンサイズやってる時と仕事してる時って、やっぱ別の、なんか、ラインなんだよ、僕の中で。
確かにな。うん、でもさ、あの時のザメヘ顔って言ったらヒーローマスクって言うよっていうコール&レスポンスを決めた時はさ、
うんうん、
だからお渡し会とかでとか、そういう話もしてたわけじゃん。
うんうんうんうん、
だから、いざやってみたら無理なんだったらもうやめてもら
え
ない
。違うんだよ。これは積み重ねなんだよ。
あ、積み重ね。
うん、練習だって練習しないと、染み込まないでしょ？
お。
確かに。
そう、
うん。
これまだ初めて練習したてのところだから。
まだ不慣れだからな。
そう。
え、ということは。
これから。
これからも、今後も。
今後も、そう。
続けて。
いいと思う。やります。やるよ。やるよ。うん。
やるんだ。
やるんですって。
うん。
まゆみんさん。
じゃああれだ。しばらくは不慣れだから。うん、 マサトモに教えてあげてください。
そうだからさ、ダミヘガをヒーローマスクってこう答える機会が、うん、まだそんなに多くないから。
そうやな。
うん。ね。
確かに。だから
こそっと耳打ちを。
これ聞いてる方でね、うん、僕のイベントに来てくださる方がいたらね、お渡し会とかあるイベントに来てくださる方がいたらね、とりあえずその、うん、すずれで何でもいいので、三人の
ダミヘガのヒーローマスクイラストが入ってるやつ、
そう入ってるやつをね、うん、なんか一個でもいいから持っていただいて、その、うん、
ダミヘガをチャレンジしてください。
そうダミヘガをチャレンジしてください
さあなんて答えてくれるか。
いいねいいね。
頻度が上がれば上がるほど答えられるんで。
そうね、
それは本当そうだと思うから。
いいねいいね。
いやマジで
パブさえ誤差はしないけど、ハッシュタグダミヘガをチャレンジやってほしい。
あ
マジで。
僕らは見ないよ、うん、僕らは見ないけど、ね、ハッシュタグダミヘガをチャレンジやってきますとかってイベントのお渡し会の前とかにつぶやいてもらって、僕らは見ないよ。だけどその
僕も見ないよ。
皆さんの中で頑張ってとかってさエールを送り合ったりしてさ、
いいかもねいいかもね。
ダミヘガをチャレンジ、
うん、今回行けました。
うん、
でもね、
失敗とかっつって。
でもね、ちょっとやめてほしいのは、うん、違うって突っ込むのやめて、もう、ほんとマジで。もうマジで、その、
うん、
とりあえずこの時は、うん、もう完全に仕事脳だったから、もう、突然挟まれたワンサイズで、一回もう、その思考が崩壊してるん。
あ、そうは言うけどさ、うん、イベントの中でワンサイズの話だかカスヤの話だかをしたの？
あ、したしたした。
どんな悪口言ったんだ？
違うよ。
言ってみろ。
最近の口癖の話をしたのよ。
うん、
最近の口癖とか、ありますかみたいな話になって、うん、その時に、
うん。トークパートで。
あと、山中さんと僕のお互いのなんかこう、口癖は何だろうみたいなのをこう、うん
アンケート。
アンケートというか書いて答えるみたいな、そういうクイズみたいなやったの。
ああ、はいはい。一斉ので出すみたいなやつ。
そう、うん。で、その時に中澤さんの、口癖は何みたいなのが、お題で出て、山中さんがそれに答えて、僕は僕で思い出しながら、これかなって言って答えるみたいな。
それぞれお互いのね。
そうそう。で、僕が書いたのはさもありなん。で、山中さんが書いたのが、確か、それって、なんだっけな、それってつまりとかそういう感じの言葉、うん、
ああ。
それで言うとかな、
うん、それで言うとだ。それで言うとだ。それで言うとっていうのが書いてあってっていうのが、まあ流れとしてあってね。で、その流れの中で口癖じゃないですけども、最近笑い方がねっていう話をして。
ああ、
うん。僕がいつもだったらガハハハって笑ったりとか、ハハハハって笑うのの中に、最近プラスで、っていうのが入ったって話をしたの。で、これは、ね、を、プロジェクトワンサイズっていうのも、昔からの仲間とやってる、配信ユニットがあるんですけれども、って話をして。で、それで、カスヤに指摘されたんですよって。中澤さん最近こう、そういう笑い方するよねって言われてっていう話をした。
そうだね。口癖とか、その、何かしらの癖みたいなのは、人に言われてやっと気づいたりはするからね。
でこれが、じゃあ何から、こう、起因してるのかみたいな話までして、こう、トーク締めたみたいな感じだった。
それでどうも、初めましての方、プロジェクトワンサイズですよ。
はい、プロジェクトワンサイズです。
よろしくです、
はい。
あ、続いても僕読みますわ。
はい、
R ネーム、夏子さんからです。
ありがとうございます。
中澤さん、勝也さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わん。
先日、中澤さんと山中正宏さんのイベントに行ってまいりました。
ありがとうございます。
一日楽しかったです。
よかったです。
その時に、何者かになるような人は、電車で端の席に座らないらしい、というトークがありました。
はいはいはい。これ山中さんがね、こう、うん、これ人から聞いた話なんだけど、
うん、
何者かになるような人は、電車で端の方に座らない、真ん中の方に座ったりする、みたいな話をされてたっていうね。
なるほどなぁと思いつつ、うんうんうん、まあ自分は事務屋なので、
うん、
と、翌朝の通勤は始発駅からお気に入りの端の席に座りました。
うんうん、
やがて隣に女性が座り、私の脇腹に肘を乗せてスマホを使い始め、避けようにも逆サイドは壁で、脇を締めんかいと悶々と過ごしました。
どういうことなんだ。
あの方は大物だったのでしょうか。
なるほどね。
ね、
うん。
電車以外でも行列で何度も後ろからぶつかってくる人とか、劇場などで肘掛け占領する人とか、
そうね、両側ね、
どういう考えなのか、考えてるのか、どう対処したらいいのか、皆さんの考えをお聞きできたら嬉しいです。
いや、なるほどね。まあ、率直に言うと考えてないだと思うんだけどもね。
まあ、いるよね。いる、うん。確かに。
あのね、失礼をする人って、失礼をしたくてしてるんじゃなくて、それが普通になってるから失礼なことになってるんだ、だと思うんだよね、うん。
気にしてないからね。
うん、そう、気にしてないから失礼になるんだと思う。ああ、自分もそういうとこあるな。
気にしてる時点で大丈夫よ。それは。
わかんないんだよな。うん、そう、普通に振る舞ってても、うん、あと、あとあと、ああ、あれ失礼だったな。ああってなることいっぱいあるから。
そう。で、うん、僕はだから、そういうのを自分が気にしちゃうから、
うん、
だから、気にされないようにと思って、すごい気をつけているんだよ、
うんうん、
あの。電車でさ、まあまあ空いててさ、
うん、
で、だ座席とかは一席飛ばしぐらいで座って、てるぐらいの、
まあまあまあ、
で何人か立ってるぐらいの時あるじゃん、
はいはいはい、
で僕はその一席空きで空いているところの間に入りたくなくて、なんかもうなんやかんや気になっちゃうから、
うん、
だからあの窓際とかでこうドア脇とかでこう立ってるわけ、
うん、
そういうぐらいの混み具合の時になんかすごく僕に近いところに立つ人とかがいる。
わかる気がする。
なんでって思うじゃん、
うん、
なんでって思うじゃん、
うん、
だけどその人の立ち位置がそこなのかもしれないから、うん、僕動こうかなと思って僕こうやって動いたりして、
うん、
っていうのを繰り返してる、
うん、
あのちょっとそれはね、うん、あの僕の感性で説明できることがあって、
お、
え、
要するにあの扉側でしょ、
うん、
扉側の、その、扉の端の方に座っ、あの、立ってんでしょ、
そうそうそう。
で、その、まあ、例えば、真ん中寄りだけれども、そこに立つ。その、かずやの近くの。あの、多分ね、その、どの扉が開いても、動線が開きやすいポジションなんだと思う。動線が作りやすいポジションなんだと思う。そこが。
うん、
まあ、例えば、地下鉄とかだったらさ、その、片方側のドアが開くことが多い。
まあ、普通、全部そう。
うん。
片方が
の、どの駅でも片方固定。
ああ、ずっと進行方向左側だけずっと駅、駅もそうなってるっていうね。うん、あ、なるほどね。
あったりすると思うんだけど、たとか連続でそういう駅が並ぶ。左、右側が開く駅が並ぶとかさ。で、そういう時に、その、開かない方のドアの近くにいて、でも自分が降りたい駅に着いた時には素早く降りれるようにっていう場所になると、多分そこら辺になるんだと思うんだよね。
まあ、せやけど、今言ったように、まあまあ、人まばらで空いてるんだ、うん。ここじゃなくてもいい場所あるんだ、
うん。でもそこが、う
ん、いや、その人いい場所なんだな。その人がそこに行こうと思ったところに僕がいたんだろうな。
うん、そこに誰かがいても、自分にとって、その効率のいいポジションがそこにあるから気にしないって言って立つ。
うん、
立てるんだと思う。うん。
だからね、いろいろ気にする人と気にしない人と入り乱れている社会な。
そうね。
気にする人の方が生きづらいだけなんだけど、でも気にせずにはいられないから、
そうね、
うん。だから、ちょうどいい距離感を測りながらやっていきたいとは思いますよ。う
ん、いや、だからまあ大変かもしれないけれども、なんだ、なんで私ばっかりとは思わずにね、自分しかできないことだと思ってやっていただいて。
そうなの。そういう人いるけど、
うん、
もうしょうがないから、しょうがないから。
本当しょうがないから。
そうね。
もう自分にしかできないことと思って、なんで自分ばかりって思わずに、どうかね、
うん、
はい。気を使っていきましょう。
うん、
僕とかも、どちらかというとそういうタイプだから、うん。大丈夫大丈夫。味方いっぱいいますからね。
そう。味方というか、まあ、同じ思いの人はいっぱいいるよ。
うん。
で、まだまだ読んでいきたいんだけど、
うん、
もうちょっと時間が足りなさそうなんで、
おやおや、
どっか単体の動画かなんかで読もうかな、と思います、うん。本当はね、こういうのをね、メンバー限定配信ができたらね、
ああ、そうだね。
続きは面言でやろうかな、とか言いたいなって思ってはいるんだ。
うんうん、
それでは、今回はそろそろ始めていきましょう。自分がプロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は2月1日日曜日です、うん、もう2月になっちゃうのね。
そうね、早いね。
1月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合声優の中澤正人と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。やっと言えたことは好きでした、その一言だけで。ああ、一人ぼっちになってから